絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。こちらの音声は横山信弘のベーシックスキル講座です。これは組織営業力をアップするために必要なベーシックスキルを学ぶ講座です。当社のメイン商材の一つであるベーシックスキルプログラムは必須科目であるマインドプレゼン、ヒアリング、リーダーシップ、営業マネジメント、営業戦略の6つの講義で成り立っています。それぞれの講義を受講した後、テストを受けていただき、そのテストに合格すると選択科目であるプレゼン応用、ヒアリング応用、リーダーシップ応用、新規開拓基礎、新規開拓応用、営業効率化、営業時間管理、プロセス構築、営業マーケティングといった講座をそれぞれ選択し受講することができます。こういったスキルプログラムです。この横山信弘のベーシックスキル講座は本プログラムのエッセンスを味わってもらうために横山がそれぞれの講義のトピックを一つだけ取り上げて解説する講座です。本講座とは若干異なる横山なりのエッセンスを加えています。ご容赦ください。それでは今回は営業マーケティングの講義からです。本編で、お話をしました。今回はですね、改善無限の精神ということで、ウーダループのことをお伝えしましたね。もう一回お伝えすると、ウーダループというのは、観察をして、状況判断して、意思決定して実行するということです。いくつか、例え話をしましたけれども、例えば野球をしているというんであれば、まあ、相手のピッチャーとか、相手のバッターを観察する。まあ自分がピッチャーだったりすると、相手がものすごく打ってるとしますね。打ってるバッターがいて、で、この何試合、ものすごくね、ホームランを量産してると。で、今日もツーベースヒットとシングルヒットを打たれてると。まあそろそろ一発打たれそうな気がするな、みたいな。もうノリに乗ってるなっていう感じ。まあこれ観察ですよね。うん。で、状況判断、どうするか。例えば2ストライクで追い込んだ。その後に、まあ、勝負しに行くのか、みたいな。まあ、こういうことですね。で、その状況を正しく判断して、監督とかコーチがサインを送ると。で、その後にどうなるのか。まあ、刻々と変わっていきますよね。状況がどんどん変化していく。だから、まあ、ループ上にやっていくっていうことですね。だからまあ野球とかサッカーとかまあスポーツやってる人っていうのは改善無限の精神って当たり前で前よりも上手になろうとか前よりもうまくやっていこうというふうにまあ思わなくなったら選手として引退するのがまあ当然なのかなというふうに思います。なのでこのウーダループっていうのは例えば営業とかマーケティングではまあものすごく使っているまあ無意識のうちに使っているものじゃないかなというふうに思うんですね。ということはですね、それをやってないんであれば、まあ正直言って営業とかマーケティングをやる資格がないんじゃないかなというふうに思うんですね。後でもお話をしますけれども、センスがある人というのは、まあ無意識のうちにウーダループをやってる。まあ常に何らかの観察をするわけですね。センスがいい人っていうのは観察眼とか洞察力が非常に高い。なので、こうするとこういうふうな気持ちになるだろうなとか、こうするとこうなるだろうなということを常に観察してるわけですね。敏感なんですよ。だから、ここはこういう心配りをした方がいいとか、まあ、ここはこういうふうに、まあ、声をかけた方がいいかなとか、まあ、いわゆるセンスって、例えば音楽のセンスがいいとか、デザインのセンスがいいとか、こういう表現もね、されると思うんですけど、それはもうもちろん観察とか洞察ですよね。なので、耳がいいとか目がいいとか、まあどういうふうに聞いてるのか、どういうふうに見てるのか、人が見えないことを見てたりとか、まあ人が聞こえない音とかそういったものを拾って、あ、ここはこうなるからこうなんだっていう、これがわかるわけですよ。あ、そこを聞くのかとか、そこを見るのかっていう、そういうふうに思うからこそ、この人って本当センスがいいなってなりますよね。だから、まあ、このウーダループを考える上で最初に観察って出てくるっていうことは、まあ、観察力を上げていかないとウーダループは回すことができやしないということですね。なので、観察力さえ、まあ、ちゃんと、鍛えていれば、その後の状況判断とか意思決定なんて自然にできますよね。だから、ここがとても重要だということなんですね。つまり営業マーケティングっていう講義なんですけど、まずは観察力がとても重要だということです。で、本編でもお話をした通り、まあ営業の戦略立案の時とかは PDCA 的な発想って、まあ、必要だと思うんですけど、そのマーケティングの戦略とかね、営業の戦略を立てるときは先ほども言ったように PDCA 的。だけど、 実際にマーケティング活動とか営業活動をするんであれば、ウーダループ的な発想の方が、まあいいと思います。常にぐるぐるぐるぐる回していかなくちゃいけないから、もう改善改善改善の、まあ、積み重ねじゃないかなと思うんですね。で、特にですね、お客様って、価値観が多様化しているっていうことと、まあ、これだけの情報化時代になってきましたので、カスタマージャーニーがものすごく変化している。で、ただ変化してるんだけだったら、まあ当然、その変化に合わせていけばいいだけ。まあ変化に合わせると言ってもそう簡単ではないんですけど、合わせればいいんですが、多様化している。つまり変化と多様化が、まあ同時に起きている。つまり、昔と同じような感じで、動いているお客様もいるわけなので、まあそんなに変化って言ってもそんなに、ね、既存のお客様、取引先の、例えば、その活動とかってそんなに変わってないよなって皆さん思うかもしれないんですけど、でも常に新規開拓とかやっている方であれば、昔のやり方ではとてもできないっていうことになっていく。なので、そのどれぐらいのスピードで変化して多様化しているのかっていうのは、まあ先ほどもお伝えした通り、マーケットを観察する、マーケットを洞察する、まあそういった思考の癖とかスキルがないといけないのかなというふうに思います。つまりセンスを磨いていかなきゃいけないということなんですよね。で、繰り返しますけれども、そういう意味でも、マーケティングには、ウーダループを回せるっていうことが重要で、まあ、それを日頃からやっているメンバーを、まあ、募って、で、マーケティングチームを結成しないといけない。だから、まあ、結局ですね、マーケティングの経験があります、知識がありますではなくって、こういったウーダループとかを回せるコンピテンシーがあるかどうかっていうのは、まあ人を採用するときとか、その部門に使わせるときに、まあとても重要なんじゃないかなというふうに思います。で、ですね、今日結構刺激的な話をしたいと思うんですけど、マーケティングっていうのは、まあ B2B の営業で考えたときには、まあ間違いなく見込み客発掘のところなんですよね。なので、新規開拓をする上ではとても重要な概念ですよね。なので、お客様のところに、例えばね、飛び込みとか、電話でアポイント取って、いきなり、まあ、商談になるってことは、まずないじゃないですか。なので、何らかの取り組みをして、見込み客を発見して、で、その、見込み客になりそうな方と、まあ、定期的に接点を持ちながら、関係構築をしていって、で、相手のいいタイミングで、こっちの都合のいいタイミングでは、商談に持っていくことなんてできやしないわけなので、相手のいいタイミングで商談になったら、まあ、こう、たらればですよね。商談になったら、じゃあ、ということで、まあ、提案を差し上げるということになりますよね。なので、どこで見込み客を発見するのか、発掘するのかっていうことがとても重要で、これがマーケティング活動になるわけですね。まあ、いわゆる顧客の創造がマーケティングであるっていうのは、まあ、いわゆるそのドラッカーが言った話ですので、じゃあ、まあ、どういうものがあるかっていうと、まあ、いろんな定番がありますよね。皆さんはどのようにされてますでしょうか。つまり、このマーケティング活動を見込み客発掘、まあ、当社でいうと種まき水まき的な話なんですけど、こういうことあんまりやってないってことはほぼ引き合い対応ばっかりやってる。つまりその会社の歴史とか技術力があるものだから、事業力があるものだから、まあ引力のように、吸引力のようにお客様から引き合いが来るっていうことなので、まあ営業とかマーケティングの力によって来てるわけではないわけですね。なので外部環境が変化したときに非常に業績が悪くなっていくっていうことがありますので、きちんと営業力とかマーケティング力を日頃から、上げておかなくちゃいけない。改善無限の精神で。で、どっから、まあ、発掘するかっていうと、例えば当社で言うと分かりやすい例はセミナーとかありますよね。皆さんも例えばそうですね、展示会に出品するとか出展するとかっていうのはあると思うんですよね。ホームページからお問い合わせがあるなんてことも、まあ、たくさんあると思うんですね。で、ホームページを作ってればいいかっていうと、まあ、いろんな施策があって、ホームページの SEO 対策、つまり検索エンジンの、まあ、最適化っていう、まあ、そういった対策をきっちりやるっていうことも重要ですよね。で、なおかつ、そうですね、まあ、ネット広告を出したりとか、あとはランディングページ対策とかものすごく重要なので、まあ、こういうことをきっちりやってるとか、まあ、私みたいに、まあ、SNS を活用する。YouTube やったり、Twitter とか Instagram とか、まあいろんなそういった SNS を活用して、で、見込み客を発見するというか発掘するってこともあると思うんですね。あとまあそうですね、チラシを作ってどこかに置いておくっていうことも、まあ相変わらず非常に重要なポイント。DM を送るっていうのもそうだし、なので、いろんなそのお客様との、まあ、最初の接点というものを、まあ、しっかりと設計していかなくちゃいけないんですけど、これをウーダループで回せるか ということなんですよね。なのでどこかが主催している展示会に出るとなると、しかもそれがですね、1年に2回ありますってなると PDCA 的な発想になると思うんですね。なのでそう簡単に改善無限ってできないんですよ。本編でもお話をした通り、インターバルが結構空いてしまうと改善無限的な動きってできなくなるんですよね。もう忘れてしまいますので。ですから、10月に1回やって、次は、4月かなみたいな感じだと半年ぐらい経ってるじゃないですか。そうすると前回どうでしたっけとか、その展示会に来たお客様の書いたアンケートってどうだったっけとか、商談ってどれぐらい生まれましたっけとか、そこで名刺交換したお客様に対してどれぐらいのフォロー電話かけましたっけとか、まあ、そうなってきますよね。なので、私どもがセミナーをやるときでも1回とか2回で終わってしまうと、もう全然ウーダループ的な感じで動けなくなるんですよ。なのでやるんであれば短いスパンでぐるぐる回さないとあんまり意味がない。特に新しいことをやるんであれば、こんなセミナーの取り組みをしてみたいとか、こういったお客様を呼んで、で、いろんなことをね、働きかけたい。そうすることによって余罪が増えるって言っても、それ1回2回やっただけではうまくいかなくって、短いスパンの中で5、6回はとにかくやってみると。そうしないとウーダループは回せないんですよね。で、この時にですね、皆さんに、まあ、ぜひ、意識してもらいたいのは、自作でやるってことなんですね。自分たちでやる。結局、自社じゃなくって他社に任せてしまうと、回せないんですよ。本当に。これね、本当に最近はそう思っていて、例えば先ほど言ったチラシっていうのもそうですね。業者に任せてチラシを作るっていう方が、昔は私は絶対良かったと思うんですね。社内で上手でもないのに、まあチラシを作ってやるっていうのは、まあそれは正直でもったいないと。そうではなくって、もうセンスのいいっていうか、まあプロ、ね、プロはプロ、持ちは持ち屋なんで、まあ、広告代理店なのか、どっかにね、チラシ専門の方に、まあ、作っていただいて、で、それをね、みんなに配った方が、間違いなく、訴求力が高いと思ったんですけど、でも、マーケティングずっとやってると、本当に思うんですけど、こうすれば確実にうまくいくなんて、まあ、そんなノウハウとかはないわけですよ。なので、テストマーケティングをぐるぐるぐるぐるやらなくちゃいけなくって、で、ここなんですよね。これをぐるぐる回すためには、他社に発注しているとなかなか難しい。なので自分たちで作った方がいいんですよ。上じゃなくても。ただ、上じゃなくてもって今言いましたけど、今はね、本当にチラシでもテンプレートって増えてるんですよね。例えばホームページでも、まあ、よっぽどオフィシャルのホームページでない限りは、例えば先ほど言ったようにランディングページみたいなものっていうのは自分たちで作ってもいいと思うんですね。で、これもテンプレートってすごく出ているわけなので、まあサブスクとかで契約すれば、自分たちで文章を考えて、で、ちょっとデザインを考えられると。まあ、ゼロからデザインを考えるなんてことは非常に難しいわけなんですけど、でも、テンプレートが今あるわけなので、まあ、こういった感じで、こういった色合いで、こういった配置でと。で、文章ぐらいは自分たちでね、そこそこ考えなきゃいけないかもしれないんですけど、これも一回書いただけでいいわけじゃなくって、この文章をもうちょっと短くした方がいいなとか、この文章の順番を変えた方がいいなとか、このボタンは上じゃなくって、もうちょっと下に入れておいた方がいいなとか、この文章とこの文章の間に、まあ、コールトゥーアクションっていうんですけど、まあ、ボタンをね、押してもらうための、なんかそういったものを置いておいた方がいいなとかね、いろいろあるわけですよ。で、そうすることによって、このコンバージョン率が上がったの、下がったのっていうことが、まあ、できるわけ。ウーダループ回せるわけですよね。改善無限の精神でマーケティングをやっていくってことはとても重要なんですけど、それをやるためには、業者、つまり他社、誰かに任せてしまうとなかなか回せないんですよ。ということは、PDCA スタイルになってしまうということなんですよね。そうすると、まあ、例えば AB テストをね、やるとか、まあ、定番なんですけど、テストマーケティングする場合は、このホームページとこのホームページはどっちがいいんだろう、それ分かんないわけなんで、A タイプと B タイプ、まあ、どちらも登場するようにしておいて、で、どっちの方が反応がいいのかって見ながら、事実ベースで改善していくわけなんですよね。なので、この AB テストっていうことが、まあ、しやすい場合っていうのは、自分たちでやった方がいいんですよ。一日単位で、本当に振り返りとか、まあ、改善っていうのをやっていく必要があるわけなので。なので、今やっぱりね、SNS ってすごく、まあ、使いやすいなって思うのは、 ウーダループ回しやすいんですよね。自分で、もう自分の責任だけで全部完結しますので。ですから、営業、マーケティングを考える上では、ウーダループっていうのはとても重要な概念で、なおかつ、ウーダループを回すためには、自作でやってみると。で、ゼロから作るっていうことはしなくって、世の中はいろんなテンプレートがもう本当に揃っていて、ちょっとはね、お金かかるとは思うんですよ。この写真とかこのイラストは少しお金を払わないと手に入らない。だけど、他社に任せたらもっともっとお金がかかるわけなので、少しめんどくさいと思ったとしても、自分たちでやってみるっていう方が、まあ、ぐるぐる回しやすいってことは、ぜひ覚えておいてください。それではですね、また来月のこの横山信弘のベーシックスキル講座でお会いしましょう。ありがとうございました。